バ
セ
ッタ
学園
学園
学園学園
始まりました。フォルタースパルタ学園の時間です。今回も市川はうらら FM のスタジオよりお送りいたします。本日のお相手は私鈴木まさる、優しいと書いてまさるがお送りいたします。後ほどスパルタ王子新井先生にも来ていただきますのでよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。この番組はフォルタ三草 MM の提供でお送りいたします。はい、改めまして鈴木勝でございます。今日ここに来る途中、自分の、地元の駅で、ホームで電車待ってたんですけれども、外国の方にと話しかけられまして、チケットを見せられてですね、エクスキューズミーって言われて見せられて、ここに行きたいの、この電車に乗りたいのかなと、自分で思って、なんて答えればいいのかなってね、ちょっと思って、本当にその場で思いついた、This train, next train っていう感じで答えたんですけれども、その方は、Thank you very much っていう感じでね、分かってくれたのかどうかわからないんですけれども、自分のその英語は果たして通じたのかなっていう感じなんですけれども、果たして、我が師匠は外国の方に話しかけられた時どのような、対処をされるのか、アドバイスというかお話を伺いたいと思います。スパルタ王子新井先生でございます。
はい、新井です。よろしくお願いします。パードン？それしか言
わない。その一言だけですか。
その前にさ、全く関係ない話していい？
はい、何でしょうか。
ちょっと気になったことがあって、ラジオを見てる方は見えない、YouTube の方は見えないんだけど、僕の目にね、アホやねんっていうサングラスがあるのが目についちゃって、北村社長の私物のとこにあるわけだよ。まさかあれして出社したんじゃないよねと思いながら。
どうなんでしょうか。
あれはどっかですか。どっかのラジオ番組で使ったんですか。
これはお土産でもらった。
社長にですか。アホやねんって、社長に向かってアホやねんってどんなやつやねんっていう、
ちょっとそれはですね、なんか、
しかも関西の方だからアホやねんっていう、冗談で済むと思ったのかな、今ね、ごめんね、始まった途端に目についたの、アホやねんと思って、
なんかここからまで若干ちょっとこう、見えるっちゃ見えるんですけれども、
ね、なかなかね、見たことない
よ。そうですね、なかなかこう、
ごめん、話もあるんですけど、
そんな感じで声かけられたんですけれどもね、はい、自分のそうですね、熱い気持ちっていうかね、なんかこう、気持ちで伝える
とか、前もね、僕ね、バニーので話したことあるんだけども、あれ、バニーかな、忘れたけど、他のラジオか分からないけども、バリバリのさ、ヨーロッパの方が、俺、駅でさ、調べ物してて、改札の手前で、立ってたわけよ。
はい、
そしたら、バリバリのヨーロッパ人の人が、はいって来たの。これ、ちょっと待って、英語でも、聞き取れるかなって自信なかったんだよ。
そうです。英語、同じ英語でもその国によってなんかイントネーション違いますからね。こう、
そしたらさ、ハローって言うから、これ絶対英語かと思って、大丈夫かなと思って、すいません、この道行きたいんだけど日本語やんけと思って、もうすごいね、綺麗な日本語喋んのよ。ハローはやめようぜって、はいって言ったのかな。
そう、なんかね、俺今も思い出したんですけども、その撮影の現場で、外国の方がね、俳優として参加していらっしゃって、
英語君喋れるの？
いや、英語っていう英語は喋れないですね。もう
向こうに行ったことある？
いや、英語圏は修学旅行で行ったっていう感じで、でそのね、役者さんだと思うんですけれども、セリフはもちろん英語でも本当流暢な感じで喋っていたんですけれども、そのカットがかかってその空き時間の間その聞いてたらもうコテコテの日本語喋ってるんですよね。だからちょっとなんかちょっとそれちょっとおかしくて、
今の日本の俳優さんは英語喋れないとダメなのかもしれない
です。そうです、もう国際化っていうか、
ね、今から言ってくれば1年ぐらい、
もうフォルツから国際派の
俳優を出す。いや、俺はね、若い時にこれいかんっつってアメリカの行ったんだけども、でその後ね、ほら、教え子がいるわけじゃない。
はいはいはい、
で何10年ぐらいちょっと前かな、教え子が、なんかもっとビッグになりたいって言うから、お前一回アメリカ行ってこいと、世間変わるぞと、いや英語喋んねん、俺だって喋れなかったけど、ジェスチャーでなんとかなるんだよって、本当に行って帰ってきたらね、 英語ペロペロだったよ。
ああ、なるほど、
ね。そいつに喋ったら英語分かんなかったもん。うんうん、お前何言ったっつって。
まあ、その学校で習ってる英語と、その実際現地で聞き、ね、聞いて覚えるっていう、
ね。行くね。こ、うん、れがさ、はい、ケンタッキー州とか行っちゃうと、多分ね、東北弁に近いのかもしれないけど、だから場所にもよると思うんだけどもね。
まあ、英語でも、まあ、日本語でその、まあ、訛りっちゃあれですけど、なんかそういうのもあるんでしょうね、やっぱり。
あ、でもまあまあ、でもね、いくら習っても、いや喋っても、ハリウッドとか行くとやっぱりちょっと違うって言ってね、指摘受けるらしいから、ね、まあしょうがないんだよね。
はい、まあ、話しかけられても、はい、冷静に、まあ、対処できればいいかなって、まあ、ちょっと
関西の人強いよ。英語で喋られて、はい、関西のおばちゃんなんか、うん、飴ちゃん食べるって言いながら日本語で全部答えてるから
もう
すごいですよね。
英語で喋らないみたいな、関西の人
最強で、関西弁って最強だと思ったもんね。
あ、なんかもうノリの勢いで言っちゃうみたいな。
いや、全然関係ないの、うん、あ、どこ行きたいの、どこ、よく分かんない、分かんないまあ、今標準語だけど関西弁はちょっと難しくて俺喋れないんだけども
知らんけどみたいな、そんな感じなんですよね。
そうそう、はい、強いなと思った関西にいた時に、
ね、はい、まあ、そんな感じの、オープニングでございます。はい、人生捨てたもんじゃないぜ。40歳で俳優になる夢を叶えた鈴木雅のサクセスストーリー、そして夢を叶え前向きになれるヒントを鈴木雅なりに語っていくコーナーでございます。まあ、そうですね、これまでいろいろ喋ってきましたけれども、はい、まあ、やっぱりその仕事するにしても生きていくにしろ、うん、まあ、人生の中で絶対こう落ち込む時ってあると思うんですよね、何かしらの原因で ね、
やっぱりね、
うん、
1年間365日、はい、12ヶ月あるけど、はいはいはい、絶好調ずっとっていうのはちょっとやばい人だよ、それ。
やっぱりそれはないですよね。うん、
はい、バイオリズムとかな、うん、それがリズムがあるから必ずね、うん、周期的にあるもんだよ。それが普通だと思うんですけどね。ね、僕はね、
で、
うん、
まあ、その落ち込むって例えばその、うん、まあ、なぜ落ち込むのかっていうその、まあ、考え
な
んですけど、理由っていうのは、あ、まあ、要はその例えばその目的夢とかがあって。うんうん、じゃあ、まあ自分はまあこうしよう、まあ、僕の場合だとその俳優になろうっていうね、うん、その目標があって、まあ、実際そこに飛び込んだんですけれども、やっぱりその、まあ、現実は厳しいというか、
どこの社会も ね、厳しいと思うんで、特に俳優さんの世界はね、まあ、見えないことが多いからね、先はね。
だからそこのこうギャップっていうか、うん、それを目の当たりにした時になんかこう、まあ、落ち込んじゃうのかなっていう、まあ、ちょっと考えるっていうか、まあ、そういう瞬間になるんですけど、
俳優さんで多いのはね、はい、そう、うん、食べていけないっていう問題でしょ、要は、
まあ、そうですね、
仕事がないとか、それ一番強いのはやっぱり生活できないっていうのは強いらしいよ。
まあ、そこはそうですね、それがもう一番の現実的な問題で、うん、で、まあ、その、まあ、例えばそのいや俺落ち込まないよって、なんかそういう、まあ、ある種前向きな発想の人って、まあ、いるとは思いますけれども、
い
や、あの、まあ、落ち込まれてます、口では言ってても、絶対その人もどこかでやっぱり落ち込んでると思うんですよね、その生きてる過程の中で、はい、あの本当に落ち込まない人っていうのは、うん、まあ、まあ僕自身のその、まあ、考えなんですけれども、要はその落ち込むことでその考えるし、その成長できるし、じゃあ本当に落ち込まない人がいたんだとしたら、うん、その落ち込まない人っていうのはもう要はそれでいいとある種思っちゃってる
ってね。
だから要はもうそっから先がもう言ってしまえばないというか、その成長がないっていうか、まあ、そんな感じなのかなってちょっと思って、
うん、なるほどね、はい、なんかね、あのね、うん、若いうちは多分それいうことなんだろうけどね、うん、ある程度ね50過ぎたりするとなんか、あの男性にも更年期ってあるらしくて
なんかそうですね、
自分とこう思ってもいないけど気分が乗らない、うん、なんか落ち込むっていうね、理由がなきものがあるらしいんだよ。
そう、そうなんです。なんかこう本当にこ
何やって原因じゃないんだよね。
はい、なんかこう、うん、内側から
君も来てんの50なるけど
50なるけど
早くないか、まあ、それあでも40ぐらいから出るのかな、分かんないけども、
まあ、でもまあ40過ぎたあたりはなんかそういう感じはあったかなっていう感じはするんですけど、うん、でもなんかね、
それ更年期なんだってやっぱり、うん、まあ、で忙しいと気がつかなくて気のせいだろって過ごしてくるらしいんだけども、よく考えると、まあ、耳鳴りがあったりとかね、はい、めまいがあったりとか、うん、なんていう番組だ、後ろの番組だったけどもなんかそういう落ち込むとかね、はい、あ、うつ系統になるとかってね、軽い大なり小なりあるっていうのは、うん、お医者さんが言ってたかな、テレビかなんかで、
う
ん、
そうですよね、まあ、いろいろありますけれどもね、うん、決して、まあ、 落ち込むっていうことが例えばその、まあ、皆さんリスナーの方もねその落ち込むことはたくさんあると思うんですけれども、うん、その、まあ、落ち込むっていうことは決してその、まあ、悪いことではないということですよ ね、
う
ん、まあ、それがあの自分のその後々の成長につながる、まあ、もっとこう言っちゃうと例えばそのまあ、自己否定っていうか、うん、その自己否定 それのない人たちっていうのは、まあ、ある種その成長できるこう過程がないっていうか、うん、やっぱり そういうものを繰り返してどんどんこう自分自身がこう成長していくっていうそういう発想に
必ずさ、はい、原因と結果があると思うんだよね。
まあまあそうですね、まあ、
その例えば更年期に関して、うん、あ、これ更年期だっていう結果があるわけじゃない。
更年期はそうですね。
若い時も落ち込む原因ってやっぱりどこかにあるわけで、例えばさっき言った、はい、先の見えない仕事についちゃってるからとか、ね、うん、だから、まあ、それを整理していくしかないよね。もうその道を歩みたかったらね。
そうですね。だからそのギャップをその埋め合わせるためには、うん、じゃあ何をすべきかってその一つ一つこう、
鈴木雅さんどうやって乗り越えたか、
いや、うん、考える、まあそうですね、もう落ちた時っていうのは
もう多分今まであるでしょ、やっぱりあの、はい、俳優になろうと思ってさ、はい、結構め、うん、のなんてのた打ち回ってさ、もうダメだった時、ね、おい雅さんお前って言われたことあるんじゃん俺に。
ありますよ、ありますよ、
大丈夫かお前っていうような時あったんだけど、それどうやって自分なりに乗り越えてきたかっていうのを、うん、聞くと一例としては皆さん、うん、ああそうかって思うかもしれないよね。
あの、まあ、そう、あ、まあ、本当にこれ自分のパターンなんですけれども、うん、そうだね、あの、まあ、もちろんその考えるんですよ、どうやって乗り越えたらいいのかっていう、うん、でも自分の場合は
新井先生に脅されたとかやめてよ。
いやいやいや、
脅してないから、
とんでもない、とんでもない、はい、まあでも結局その、まあ、もちろん自問自答してそのどうすればいいんだって、うん、まあ、考えれば考えるほどその落ちる時ってどんどんこう深みにはまっていっちゃうっていう
ね、落ちるからね、うん、
だからまああのじゃあこれも、まあ、ある種受け入れるっていうかもうと時間に任せるっていうかもう時が経ってその多分そのうち晴れるだろうなみたいな、なんかそういう、
ね、
うん、
いいとこ言ってるよね、はい、うん、結構ね時間が解決することっていろんなことって実はあるんだ、ね、はい、うん、いいこと言うね君ね、うん、だからまあ、そうなんだよ、
あのもちろん考えてその客観的に見られる方はその、まあ、自分なりに答えを出していくっていうのもありだとは思うんですけれども、まあ、
その時辛いんだけどね、はい、結局はね、でもね、
まあ本当にもう身も蓋もない言葉かもしれません、知れませんけれども、まあ、時間が解決してくれるっていうのも、まあ、一つの糸口に、まあ、自分はなりました。
そうだ、更年期だって、ええ、木だから折るらしいよ。
更年期何回も何回も
だんだん、だんだんね、ええ、北村社長は大丈夫ですか、更年期多分気がついてないんですよね。仕事に追われ、まあ、アホやねんサングラスかけてれば大丈夫ですよ、もう心張って、
そうですね、なんか老後と福祉を考えるスパルタ考えみたいな感じになってますけれども。
まね、はい、いずれ来るから、
まあ、
皆さん、
まあ、そうですね、はい、まあそのまあ来た、まあ仮にその壁が来た時に、まあ、ちょっとこうね、うん、あのまあ、考えてそのやるのもいいんですけれども、まあ、時間が解決してくれるっていうね、そういうこうちょっとこう、まあね、楽観的なある種考えを、うん、まあ、ちょっと持ってると、まあ、あの意外とこう心が楽になるかもしれません、うん、ということで、覚えておいていただければなと思います。
はい、さあ、ご意見番からの質問でございます、はい、君俳優さんじゃないの、
はい、
そしたら必ずね、やりたい役とかどういうものに出たいっていろいろあると思うんだけども、うん、どんなストーリーでどんな役がやりたいかっていうのを聞きたいかな。これ3選あったら3つ言ってほしいんだよね。
どんな役、
どんなストーリーであってこういう役がやりたいとかさ、はい、まあ、これは非現実的でもいいし、はい、現実的な問題でもいいしね、
うん、まあ、そうですね、まあ、難しいです。最初、まあ、入りたての頃はやっぱりその、うん、まあ、いい人役っていうかね、やっぱりそういうなんかあまり悪い役をやりたいってもう最初
もうみんな言うんだよ、ね、
入りたてはみんな言うんですけれども、ね、でもやっぱりそのいろいろねその、まあ、経験して、うんうん、やっぱりその、まあ、演技のレッスン受けることでそのなんていうか人間のその二面性っていうか、うん、そういうのがあのレッスンでなんかこう見えてきた感じがするんでね、うんうん、まあまあ、もちろんその悪役っていうかなんかその、うん、非現実的な、うん、例えばもう
どんなストーリーがいます、
どんなストーリー、
魔界でとかさあるじゃんいろいろ、
ああなるほど、うん、
ああ
そうですね、一番やりたい役っていうのはなんかもう、うん、パッと思いついたのは、うんうん、もう本当にこう ギャップっていうか、もう本当に言っちゃえばもう殺人鬼並みのとんでもない悪い役っていうか、あ、
ストーリー的にはどうなの、はい、それは、うん、あの殺人鬼なんだけども、はい、うん、とある少女とかとある女の人と出会って、うん、本当はあのほっとけばいいのに、うん、その人を助けてしまうとかさ、あるじゃん、なんかそういうさ、うん、展開が、そういうのだったら面白いんじゃないの、うん、
まあ、
よくありがちかもしれないけど、
そうですね、まあ、例えばその自分の、うん、まあ、この、まあ、モテない人生というか、
そこに行くか、
その人生なんかね、そのいろいろこう、うん、自分はこうやってるんだけれども、うん、うまくいかない、うん、まあ、それが積み重なって積み重なって、うん、もう周りのせいにしちゃって、なんかこう結局そういう方向性に進んでしまって、うん、まあ、最後は
最後どうなの、
まあ、最後、
まあ、そう最後だよ、
まあ、普通に捕まっちゃってもなんかね、あれなんで、なんかこう、うん、自分も結局こう命をこう奪われるみたい な、
あ、最後までダメな方に行っちゃうね、
最後の最後まで、まあ、構成するというよりも、あ、まあ、そのままの、まあ、キャラっていうか、
ね、は
い、まあ、そういうのもなんか憧れちゃおかしいんですけれども、
じゃあもう一戦いこうか、はい、もう一戦、
もう一戦は、うん、そうですね、まあ、やっぱりその、まあ、特撮っていうか、その非現実的な、
ヒーロー的なものですか、
はいはいはい、まあ、ヒーロー、うん、ヒーローの、そうですね、うん、うん、まあ、変身するとかではなくて、
変身はしない、はい、
変身はしないで、うん、もう、この体でも、もう、アクションですか、うん、そういうのも、はい。
うん、ドラゴンなんとかとかや
る。ドラゴンなん
か昔よかったじゃん。
ありましたけど。ああ、そうですね。まあ、お名前出して恐縮なんですけれども、倉田康明さんとか、
はい。倉田先生でございます。
もう、まあ、翔子杉さんとかね、そういう、こう、レジェンド系の人たちが、
ね、
はい。まあ、結構自分も見てたんで、
はい。
うん、はい。まあ、そういう、そうですね、
ああいうアクション。
アクション系、まあ、やってみたいなっていう気はありますね。
やっぱり最初から強くて。うん、ほらジャッキー・チェーンさんとかはさ、うん、弱いところから強くなるわけじゃない、
まあ、そうですね、その成長
ブルース・リーとかは最初からもうめちゃくちゃ強いじゃない、どっちがいい、
うん、まあ、その成長過程を見せるっていうのもなんかストーリー性があって面白いですよね、そこは
水拳なんかそうじゃん、
水拳とか、はい、うん、
ね、
うん、なんかその普段のその鈴木雅とそのちょっとこう、ま、真逆の役っていうか、
真逆だとどうなの、好青年、
あ、それもありなんじゃないでしょうか、好青年
の、好青年の、はい、強い人、
まあそう、好青年も強い人、
すごく、この人勉強しかしてないんじゃないかなって真面目なさ、で言葉遣いも丁寧で腰も低くてさ、はい、真逆と女性にも好かれてモテちゃうって感じ、
いいですね、やってみたいですね、そういうのも、まあ
で、ひょろひょろに見えて、いざって時にめちゃくちゃ強いっていう、
あ、それめちゃめちゃいいです。そういうの。
これはかっこいいよね。
かっこよすぎますよね、それはね。うん、まあ、ちょっと憧れありますよね。
これ、ボクサーの方多いんですよ。ボクシング習ってる方って、そんな風に見えないんですよ。これ、うん、減量とかするし、痩せなきゃ、ね、でも、すごいんですよ。
すごいですよ。まあ、僕もキックボクシング習ってたこともありますんでね。うん、
じゃあ、もう一戦、もうラスト、ラスト、ラスト、はい、ラスト、あと一個いこうか。
どんな通り、
時代劇とかでもいいんだよ。
うん。まあ、僕のその俳優のそのまあ気持ちというかあれのして、その主役よりもなんかこう脇役でいたいなっていうのがあって、
じゃあ脇でどんな方がいいの、
まあ本当難しいですけれども、うん、なんかこう
例えば水戸黄門でいうと賀来さんとかさあるじゃん、
ああ水戸黄門、
水戸黄門様が一応主役になってるから、
ね、うん、まあ、もちろんそうですね、うん、まあまあ、
脇って言ったらやっぱ賀来さんとか助さん、まあ、脇じゃないけどね、
まあ、
支えるというね、
じゃあ助さん賀来さんよりも風車の八七さんあたりとか、
ああなるほど、ね、
まあ、告げの翔猿みたいな、
あ、
こら辺、
ね、
あそこら辺のこう
ポジションをやりたいって、はい、やってみたいってこと
で、ね、まあ、ストーリーにこう全部こう全てのストーリーに絡んでいくというよりかは、まあ、そういう何か、
なるほど、ね、ポイント、
ポイントで、ね、おいしいところで出てくるみたいな、
ね、
うん、まあ、それでちょっとこう、まあ、主演の方とかそういう人たちをまあ立てられればいいかなみたいなところはあるんですけれども、
わ、
うん、
はい、かりました、まあね、はい、今後どんな役をやるのか、
そうですね、
自分がやりたくない役ってある、
ね、いやそれはないですね、
ないよね、
はい、やりたくない役などは、はい、
ある人って、うん、多分ダメだと僕思うんですよ、うん、
いや仕事をやるんじゃダメですよ、
苦手っていうのはあるよ、
うん、
ちょっとうまく演じることできないって苦手はあるけれども、はい、うん、 やりたくないとか嫌いっていうのは多分あんまり
それはちょっと、うん、あんまりよろしくないですよね。はい、
う
ん、
分かりました、はい、じゃあ以上ね、ご意見番からの質問でございました、
はい、ありがとうございます。マサルの遠足でございます、地元大好き鈴木マサルが一歩踏み出し、地元以外で行きたいと思ったところへ行って行動範囲を広げていこうというコーナーでございますけれども、マサル今回行ったところはですね、うん、お茶の水でございます。
あら、
お茶の水、
お茶の水というとね、はい、僕、うん、一番初めにギターを買って、一番初めじゃないな、
はいはいはい、
あ、でもアコースティックギターに関して初めて買ったとこかな、
お茶の水で、今回ね、そのお茶の水になぜ行こうと思ったかと言いますと、うん、このコーナーで、まあ、何週間前に上中里のね、あの町中華に行ったっていう、 ね、ありますけれども、うん、まあ、ちょっとそのまあそれつながりっちゃあれなんですけれども、うん、ちょっとこう町中華食おうぜみたいな感じで、
町中華って美味しいよね、
はい、うまいんですよね、ちょっとこのお茶の水に一個、うまい町中華があるという話を伺ったんで、ちょっと
よし食べるぞと、
食べるぞと言ったところなんですけれども、まあお店の名前、まあ、出して問題ないらしいんですけれども、レバニラ中華満腹さんっていうお店なんですね。
そのレバニラ中華ってことは、
はい、
レバニラがメインなの？
もうほぼほぼ、ね、
一番推しなんだ。
そうですね、まあ、レバニラ中心にやってる町中華屋さん
らしくてですね。珍しいね、そこ推しなんだ、
はい、うん、で、これお茶の水の駅を、肘橋口から出て、まあ、本郷通り、新お茶の水方面に歩いていただいて、うん、もう駅から本当近いんですけれども、もう6分5、6分ぐらいで、着ける
場所。それはマサルの足で、
まあ、自分の足で、そう、そうですね。
じゃあもうちょっとかかるね、うん、
かもしれないですね。
10分は限りに行くかもしれないね、はい、
うん、で、まあ、そこに行きまして、で、まあ、ここ朝開店が11時なんですけれども、うん、まあ、11時の前で結構並んでまして、うん、まあ、行って11時に行って、うん、席はカウンターで、9席だったかな、9席ぐらいあって、うん、まあ、並んではいたんですけども、テーブルはないですね、そこの店。
あ、じゃあもうカウンターのみ
で。カウンターのみで、はい、
うん。
で、まあ待ちまして、うん、まあ、でも回転率が多分いいんでしょうね。まあ待つといっても、まあ
中華だと、うん、ほら、カウンターだけだと回転率良くないとね、
うん。まあそうですね。だから、うん、そんなこう長い時間待たなかった。
食べて出る、食べて出るって感じだよね、
みたいな、はい、うん、まあ時間にするとそうですね。自分の時はまあ20分ぐらいだったかな。
回転率いいんじゃ
ん、割と、はい、うん、うん、
それは。
まあ多分まあ人気店なんで、まあ、お客さん来るときはまあ元もしかしたらいるかもしれないんですけども、うん、
アルコールも出して
る
の？
アルコール出してますね。
じゃあアルコール頼まれちゃうとちょっと結構長引くかもしれないよ、
まあ、夜とかね、はい、まあ、お昼の時間とかあれですけれども、うん、はい、まあ、そこ行きまして、うん、まあ、ちょっと、入りまして、まあ、自分が頼んだのはね、もちろん定番のレバリナなん、レバリナ定食ですけれども、レバリナ定食ね、はい、で、そのレバリナと、もう一つ、純レバ丼っていうのがありまして、はい、純って隅のね、レバー丼っていう、まあ、その丼の飯の上にそのレバーが4切れぐらい乗ってて、真ん中にその卵黄が乗って、まあ、
ちょっとこう味って、ね、そのレバーの味っていうのは、う
ん、このレバーがですね、まあ、うん、通常その レバニラだとね、そのなんかこう薄くスライスされてるみたいな感じなんですけども、
ね、醤油ベースとか、
そう、そうですね、うんうん、でここのレバーがですね、そのもう大きいんですよ、もうその分厚い、もう本当一口で入れないぐらいの、
そんなでかい
の、はい、でかいんですよ、はい、で、まあ、レバー独特のね、その臭みとかもう全くなくて、うん、はい、
レバー嫌いな人いるからね、
そう、そうですね、
あ、多分僕は好きだけど、
嫌いな人でもこれ食べれるんじゃないかなと思うんですけど、もう本当歯ごたえもプリッとして柔らかくて、うん、はい、もう本当に食べ応えがある。
どっちを食べたの？は
い、両方食べました。
すごいね、
レバーのそのレバニラ炒めとその純レバの、まあ、そのお昼の多分これ
セットメニュー
は、まあ、セットメニューだと思うんですけれども、はい、
ほー、
だから、はい、でその、まあ、レバーね、その
どんな、まあ、ね、まあ、まあ、まあ、食レポとしてどんな感じの、まあ、まあ、食感言ってくれたけども、まあ、食感と何ていうのかな、うん、味というか、
そうですね、よくさ、まあ、まあ、自分なりに、
うん、自分なりにね、うん、
まあ、そのレバニラの方はそのもう具材は本当シンプルで、レバーともやしともニラのみなんですよ。うん、まあ、例えばその、
シンプルだね、
はい。シンプルなんで。うん、で、まあ、味付けは多分これ、まあ、ニンニクとか、まあ、醤油ベースの、うんうん、味付けだと思うんですけれども、全然その、 まあ匂いっていうかもう気にならず、うん、もう本当ガーッと、もう男だったらガーッと行きたくなるような、
あ、はい、駆け込む、
駆け込む、はい、はい、な感じなんです。まあこの純レバ丼もね、あのそのこのタレがね、こうかかってるタレが、うんうん、あの本当こうちょい甘めなんですけれども、うんうん、
それは足せるの？
これはもうそのかかってる状態で、あ、ええ、まあ、そのレバーももちろん混ぜ食べるのも美味しいんですけれども、うん、その卵黄とそのタレがこの混ざる、
卵黄か、
うん、そう、卵黄なんですよ。
それはちょっと
これはね、
いっちゃうな、
いっちゃいますね。だからもう本当もう味付けのその卵かけご飯みたいな、
あ、
そんな感じの味付けで、
それはちょっと食べたいね、はい、
レバーなくてもね、もう全然食べれるんですよ、はい、なんでね、もうそういう、ね、店があって、まあ、ここはあの、うん、まあ、お茶の水の、まあ、お店なんですけれども、
あ、ちなみにあの、はい、お値段って言って大丈夫なの？
はい、あのこの、まあ、自分が頼んだそのレバニラと、純レバ丼はこれあの1600円
でしたか、ね、これはセットになってるの？
セットになってて、
セットで1600円、はい、1600
円になって
る。まあまあでもな、
まあ、まあ、そこそこそうするっちゃするんですけれども、ただね、うん、まあ、あの美味しいんでね、全然のこの納得できる、
ね、量はどうなの？セットになってるから、はい、量ってどう、例えば女性でも食べられる、完食できるような量、よく置いとこってあるじゃん、はい、中華だと、はい、めちゃくちゃ、
いや、あの、まあ、あのカウンターで、まあ、自分の食べてて、あの女性のお客様もあのいらっしゃったんですけれども、もう
皆さんまさら食べててちょうどいいの、はい、まあ、もうちょっと足りない、それともお腹いっぱい、どっち？
ああ、でも、まあ、結構その大盛りっていうか、そのレバーのこれがあのダブル盛りっていうのを頼んだんで、まあ、それは
食べるね、
はい、まあ、でもね、あの横のサイドのお客さん、女性のお客さん見たら、ああ、そのラーメンとそのレバニラとかそういうセットとかも食べられてたんで、
結構食べるね、
はい、そうだから全然女性でも全然いけるんじゃないかなっていう、ね、はい、
残さなくて済む、
ね、ああ、全然もう、はい、もう、
ね、
本当うまいんで、うん、でここはあの、まあ、お茶の水の店今回行ったんですけれども、うん、あのまあ、新宿と渋谷にもあのお店があるらしくて、この
あ、同じ視
点で、はい、はい、うん、まあ、あのそちらの方にも、まあ、行かれてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、あの新宿と渋谷の方は割と自分仕事でも結構行く機会、
市川にないの、
はい、多かったんで、市川はないらしいですね、
ダメですねこれね
、まあ、あのお持ち帰りお持ち帰りメニューとかもあるらしいんで、はい、ぜひ行ったり、
持ち帰りでもまあいいのかな、はい、
うん、うん、まあ、あのそうですね、この純レバ、満腹さん、あの本当おすすめでございますので、
は
い、
よくさ、大将がうるさいとこいるじゃん、うん、全然あの親切、ね、
全然そんなことはないです、
う
ん、
あ、そう、
もう本当にあの優しいお店っていうか、はい、あのぜひ行かれてみてはよろしい
ですか。スープから飲むんじゃねえよとかさ、はい、麺から、うん、食うんじゃねえとかってさ、ある
まあ確かに、まあこだわりがいいですけれども、ね、
あれはどうなんだろうって、うん、いいんだか悪いんだか、
落ち着いて食べたいなっていうのもありますけれどもな、ね、はい、
はい、
ということで、今回は、純レバ丼、レバニラ中華満腹さんをご紹介させていただきました、はい、はい、エンディングでございます。それでは放送後期、新井先生お願いいたします。
そうですね、レバニラ食べたいな、
食いたいですよね、はい、
てかあとあれだよね、うん、ね、俳優としてさ、うん、あるじゃん、これだけはやりたくない役って実は、はい、ある、なんか
いや本当にやりたくない
役だけがちょっとってないの？
いや本当に今のところないです。
死体の役は嫌ですってやついるんだよ。
ああ、
いや、あんお前寝てるだけだろって言われてんだけどさ、
いやでもそこから這い上がってきた俳優さんとかともう、ね、いらっしゃいますからね、もう全然やるべきだと思います。
だから僕的には何が、
うん、
まあ、来たもん全部拒まずね、
いや、
やれる最初はね、
はい、
そこからスタートだからね、うん、やんなきゃいけないんじゃないかなと思います、うん、はい、まあまあ
何でもやらせていただきますので、
そんな感じですかね、
はい、そうですね、はい、はい、ということで、今回のスパルタ学園は以上でございます。
感想
どう、まあ、そうですね、まあ、もうまだまだですね、まだまだもう
今度修
行の身ですので、
はい、千葉の町中華行って、千葉とか市川の周辺のさ、
うん、
探せば、もう俺は知らないんだけど、探せばいろいろあると思うんだけども、
う
ん、そうです
ね、ちょっとね、だからその町中華とかそういうなんかこの遠足の中でちょっとシリーズ化みたいな感じで
シリーズ化になって
るんだよ、やっててもいいんじゃないかなとちょっと思ってはいるんですけれども、うん、はい、そんな感じでございます。はい、ということで、皆様からの応援メッセージ等も、お待ちしておりますので、どんどん送っていただければなと思います。それでは、今回のスパルタ学園は以上でございます。お相手は鈴木勝でした。またお会いいたしましょう。この番組はフォルツァ・サイグサ MM の提供でお送りいたしました。